BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷金也牧師のメッセージです。神の御手の中にあったヨセフの試みと題して、創世記42章1節から38節よりお届けします。
私がですね、小学生ぐらいの時のことだと思うんですけれども、様々な理由でですね、生き別れとなった家族との再会を取り扱う、そんなテレビ番組がありました。依頼者が当時のいきさつなどを語ってですね、番組が総力を挙げて探すわけです。そしてその結果、見つかって再会となる場合もあるのですが、時には今はまだ会えないという結果になることもありました。生き別れとなる理由は様々でありますから、会いたいと思う方もあれば、会いたくないと思う方もあったのだと思うんです。今朝はまた創世記に戻りますけれども、ヨセフという人物が生き別れとなっていた兄たちと再会を果たす場面であります。少し思い出していきたいと思います。ヨセフというのは誰だったのか。ヨセフはヤコブの子供です。そしてヤコブというのは誰なのか。アブラハム、イサク、ヤコブと神の契約を受け継いだアブラハムの子孫です。このヤコブには4人の妻がいました。それぞれが子を設け、12人の息子たちがいたわけです。そしてヨセフというのはヤコブの11番目の息子で、ヤコブ最愛の妻、リベカの子供でありました。ですからヤコブはとてもヨセフを偏り愛したんですね。そしてヨセフも自分が父ヤコブに愛されていることで少し高ぶった思いがあったということでありました。そのような中、ヨセフを妬んでいた兄たちは、当時ヨセフが見た夢を高ぶり話したことでヨセフに殺意を抱きました。その後、兄たちはヨセフをイシュマエル人に売ってしまいました。そしてそのイシュマエル人はヨセフをエジプトへ連れて行き、奴隷として売ってしまったんです。兄たちはいなくなったそのヨセフのことを父に話すときに、獣に襲われて死んだかのように装い話しました。このようにして離れ離れになってしまったヨセフと兄弟たちでありました。ヨセフはエジプトに売られて奴隷となり、さらには濡れ衣を着せられ囚人となって監獄で過ごす、そのようなありさまでありました。しかし神がヨセフと共におられて、様々な導きと時間の経過の中で、今はなんとエジプトでナンバー2の権力者になっているということです。そしてこのような今エジプトでナンバー2となっているヨセフのもとに、ヨセフの兄たちがやってくることとなるんです。どちらも互いに会いたいと願って探していたわけではありません。しかし飢饉がひどくなったことがきっかけで、彼らは再会することとなるんです。そしてその再会、そこにも大きな意味があるんですね。それゆえに神は生きておられ、働いておられる。そのことを今朝もこの箇所を通して教えられるわけです。三つの視点で確認をしてまいりましょう。第一の視点は、ヨセフと兄たちとの再会です。激しい飢饉が全地に及び、 カナンの地もその影響を受け、ヤコブの家も対策に迫られていました。ヤコブはエジプトに食料があることを知り、行動を起こさない息子たちを責めました。そして一族の長としてヤコブは息子たちにエジプトへ下り穀物を買ってくるようにと危機における行動を指示したんですね。たとえ、まあ、エジプトが遠くてですね、そこに行くまで、まあ、その旅はやっぱり困難があるんですね。その困難があったとしても、そこから穀物を買う以外に方法がないのであれば、生き延びるために、死なないために、行くほかないという、そんな強い指示でありました。そこで3節にあるように、ヨセフの10人の兄弟は、穀物を買うためにエジプトに下っていったのです。しかし、4節にあるように、ヤコブはヨセフの弟ベニヤミンを兄弟たちと一緒に送らなかった。災いが彼に降りかかるといけないと思ったからということです。ヤコブには、かつてヨセフをお使いに出したことで、ヨセフを失ってしまったという経験があるんです。愛するヨセフを失ったことで、今はそのヨセフの弟ベニヤミンが父ヤコブの愛の対象となっていたことでしょう。このベニヤミンも愛するリベカから生まれた子供なんですね。それゆえにヤコブはこの愛するベニヤミンがヨセフのように死に至るようなそんな災いに合わないように、まあ、ヤコブはヨセフは死んだと思ってるんですね。ですから、そんな死んでしまうような災いに合わないように、行かせなかったということであります。また5節には、こうしてイスラエルの息子たちは人々に混じって穀物を買いにやってきたとこうあるようにですね、当時誰もが生きるために、だからこのヤコブの息子たちだけが特別じゃないんですね。当時は誰もが生きるためにエジプトに穀物を買いに行ったわけで、彼らもその人たちと同じ動機で出かけたに過ぎないんだということなんです。同じ動機で出かけた。しかし、神にとっては、イスラエルの息子たちの行動は他の人々と同じではありませんでした。神はその背後にあって彼らを導き、ご自身の全人類に向けたご計画を着々と実現なさっておられるわけであります。その一つが6節です。6節にはこのようにあります。時にヨセフはこの地の権力者であり、この地のすべての人々に穀物を売るものであった。ヨセフの兄弟たちは来て、顔を血につけて彼を伏し拝んだ。この時、8節にある通り、ヨセフには兄弟たちだと分かったが、彼らにはヨセフだとは分からなかったということです。ただ、9節にある通り、ヨセフはかつて彼らについて見た夢を思い出したんです。まあ、兄たちについて見た夢を思い出した。その夢については、かつてヨセフは兄たちに、まあ、次のように話していたんですね。それは37章の7節にありました。ヨセフが兄たちに自分が見た夢をこんな風に話していたんです。見ると、私たちは畑で束を作っていました。すると突然、私の束が起き上がり、まっすぐに立ちました。そしてなんと、兄さんたちの束が周りに来て、私の束を伏し拝んだのです。まさに、かつてヨセフが見た夢を、また兄たちがヨセフを殺し、夢の実現がありえないようにしたあの夢を、神は長い時間をかけながら実現に導かれていたのだということなんですね。しかも単に夢の実現というだけではありません。ここに至るまでに、神はご自身の民たちに試練を与えなさいましたけれども、それは彼らを 憎んでいたからではないんです。彼らを愛していたから。だからこそ彼らをふさわしく整え、導こうとして彼らに試練を与えていたんですね。まずヨセフがその試練の中に置かれたんですよ。ヨセフがその高慢を砕かれる必要があり、エジプトに連れて来られたわけであります。そして今度は兄たちが取り扱われる時を神は導かれたことでしょう。七節にあるように、ヨセフには兄たちだと分かったようですが、見知らぬ者のように振る舞い、荒々しい言葉で対応したということです。なぜでしょうか？まあ、その理由は書いていませんけれども、やはり人として思うことは、ヨセフはですね、兄たちに捨てられたわけでしょ？兄たちに売られたわけですよ。ですから、ヨセフはエジプトに奴隷として売られた時のことをやっぱりこう、覚えている。忘れられない。そのことを思い出し、兄たちの顔を見た瞬間にまたそれを思い出し、そして怒りや、また懲らしめ、報復という、そんな思いが起こらなかったわけではないでしょう。しかし、この時ヨセフは、エジプトの権力者として、ふさわしく冷静に振る舞うことができたんです。ただし、9節にある通り、ヨセフは彼らに対し、お前たちは回し者だ。まあ、スパイだということですね。この国の隙を伺いに来たのだろう。まあ、こんな風にスパイの容疑をかけるわけです。唐突のように思えますよね。でも、エジプトっていうのは、もうこう外敵の侵入に厳しく警戒をしていたっていう、そんな事実があるんです。ですから、時にこのように対応することはあり得たというわけなんですね。しかし、10節、11節にある通り、ヨセフの兄たちは、エジプトの権力者に疑われ、ただただこう驚きと、また恐怖を覚えたことでしょう。ですから、彼らはですね、聞かれもしないのに、自分たちは皆、こう、一人の父から生まれた兄弟ですと。全員兄弟ですと。食料に困ったので、家族で力を合わせて食料を買いに来たまでで、ごく普通のみんながやってるような一般市民の行動に過ぎないんだと。もう必死にそういうふうにこう弁解しながらスパイではないとこう否定するわけであります。それでも12節にあるように、ヨセフは彼らをスパイだと決めつけたんですね。そこで彼らはさらに詳しく自分たちの素性を語り始めたわけです。スパイだと決めつけられる。もうどうしよう。その必死に思う中で、その際ですね、もう必死になって自分たちの素性を、もう自分たちは正しいものです。そんな回し者ではない。そのことをこう説明するために、末の弟がいますと。そして末の弟、ここに来ていない末の弟もいるんですと。その末の弟は父と一緒にいますと。そして実は、もう一人いるんだと。もう一人いたんだと。すなわち、ヨセフのことを言ったんですね。ヨセフのことについては、13節にもあるように、もう一人はいなくなりました。そんな風に説明したんですね。彼らは10人で、その買い物に来てるわけですよ。でも、今そこに2人欠けてるわけですよね。ベニヤミン、末の弟ベニヤミンと、そしてヨセフが欠けているわけです。その説明をしたんですね。聞かれてもいないのに。だけど、ヨセフはですね、兄たちにですね、もう一人はいなくなりました。とだけ聞かされたんですよ。この説明を聞かされたのは、ヨセフ、超本人な、ね、ヨセフ本人なんですよ。おそらく、そのような説明だけではですね、もう、不満ですよね。そこでヨセフは、なお彼らをスパイ扱いしたんだろうと思うんです。15節、16節にある通り、彼らを試みるわけです。彼らを試みる。もし、お前たちの言うことが事実なら、末の弟を連れてきて説明せよ。ここへ連れてこいと。末の弟を連れてこいと。そういうふうに迫るんです。そしてその方法は、 兄弟の中から一人だけ行かせろと。今10人いるわけですけど、一人だけ行かせて、そして末の弟を連れてこいと。そしてその他の者たちは、その時まで監禁しておく。そんな風に言ったんですね。そしてもし、この命令に誠実に従わなければ、スパイとみなし、二度と監獄から出られないんだ。そんな風に宣言しました。しかも、ファラオの命にかけて言うが、この言葉を2回も繰り返しているんですね。それは、もしこの命令に逆らうならば、命はない。ということを言っていることと同じなんですね。兄たちは、命令に応じるほかない状況の中で、17節にあるように、ヨセフは3日間彼らを監禁しておいた。まあ、とにかく、まだ、その1人も行かせないで、全員10人とも、とりあえず3日間、監禁した。この3日間の監禁は、もう、なんかこう、ヨセフの心を思い測ると、なんかこう、ヨセフが、もう、悔しくて、もうとにかくなんかこう、自分の苦しみを彼らにも味合わせたい。そんな葛藤の中で、やったことかもしれません。そんな人間的な動機からやったことかもしれません。しかし、3日目ぐらいに、ふっと気づくんですよね。彼らが来たのは、飢饉だから来たんだと。このまま彼らをここに閉じ込めておくと、上で苦しんでいる、その父親や末の弟がいる、そのことを思い出したんでしょう。結果的には、ヨセフは彼らに、このヨセフ自身も思い直す時間になったでしょうし、この3日間はですね。そしてまた、監獄に入れられている兄弟たちも、その3日間、いろんなことをですね、思い巡らす、双方にとってとても良い時間になったんじゃないかな、思うんですね。兄たちは、兄弟たちの中で、こう、やっぱり誰が行って、そのお父さんを説得して、ベニヤミンを連れてこれるのか。まあ簡単なことではないですよね。お父さん行かせなかったわけですから。だから、簡単なことではないので、やっぱり彼らもその3日間、いろいろ思い悩んだことでしょう。このように、ヨセフと、まあ兄たちの再会はですね、こう、兄たちがある意味、こう、砕かれ、謙遜に導かれる必要のためであったんだな。そのことを思います。そしてまたさらに、ヨセフ自身も、さらに練られていくために必要な、そんな出会いであったんじゃないかな。それゆえに、神のふさわしい時に、お互いが願ったわけじゃないけれども、神のふさわしい時に、その出会いが、神の導きによってなされたことであった。そのように思うわけであります。それでは第二の視点です。第二の視点は、神を恐れるヨセフと兄たち。神を恐れるヨセフと兄たちです。18節にあるように、3日目にヨセフは兄たちに、私も神を恐れるものだから、と告げました。そしてヨセフは態度を変え始めたんです。ここにエジプトにおいて砕かれ、謙遜にされたヨセフの姿、そしてまたこの3日間を過ごしたヨセフの姿を見ることができます。ヨセフはかつての兄たちの仕打ちを思い起こし、怒りが湧き起こっていたことでしょう。しかし怒りに任せてことを行うことはしませんでした。3日前、ヨセフは末の弟を連れてくるために、兄たちの中から一人だけ行かせて、他の者たちは全員監禁すると言ったまま、とにかく3日間彼らを監禁していたんですね。しかし、18節から20節にあるように、考えを変えました。結果的には、一人だけが監獄に残り、それ以外の者は食料を持って行き、家族を上から救い、その上で末の弟を連れてくればよいと、ヨセフは譲歩し、態度を変えたんですね。そして、実際にそのようにすれば、兄弟たちが言っていたことは本当だと分かり、殺されることはない。そんな風に語ったんです。おそらく、この時、スパイ容疑をかけられた兄たちは、エジプトの権力者ヨセフのことを、最初はただただ恐れていただけですけれども、でも今、このような言葉をかけられて、厳しくはあるけれども、道理もわきまえ、憐れみも示せる人物だと感じたことでしょう。そこで20節にある通り、彼らはそのようにした、ということであります。 彼らはこの道しかないと確信し従ったことでしょう。そもそも彼らは飢饉に襲われ、他の人々もしていたようにただただ穀物を買うためにエジプトに下ったまでだったからです。しかし、エジプトの権力者は、お前たちは回し者だ。この国の隙を伺いに来たのだろうと、一方的に理不尽に疑いをかけ、そして彼らを脅したんですね。そして兄弟たちは3日間ただただ監禁所で耐えていたわけです。今なお、権力者の命令に従うほかないわけでありますけれども、兄たちは次のような思いに導かれていくわけです。その3日間もそうでしたし、そしてまた今、ヨセフに憐れみの言葉をかけてもらって、またそのような中でこんな思いを思い起こさせてもらうんですね。21節。彼らは互いに言った。全く我々は弟のことで罰を受けているのだ。姉が憐れみを求めたとき、その心の苦しみを見ながら聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。彼らは今この時をして、かつてのヨセフに与えた不当な仕打ちゆえの痛みを強く感じていたんです。今だからこそヨセフの立場に、逆の立場になって考えることができたんですね。私たちはそうだと思うんですね。相手の立場になってこそ初めてその思いがわかる。私たちは自分中心で自分の見方しかしない。自分の考え方を一方的に相手に押し付けてしまう。そんなことだろうと思うんですけれども。でも、こういった逆転する立場に置かれた時にこそ本当の意味でわかるんだということであります。彼らは時間がかかりましたけれども、かつてヨセフにしたその仕打ちについて、今、悔い改めに導かれていくわけであります。彼らは自分たちがこれまでヨセフに対し行った罪と、今自分たちが受けている苦しみ等を結びつけて考えることができるよう導かれていたんですね。これは単なる因果応報的な考え方だということじゃないんです。そうではなくて、本当にこの時をして、悔い改めを導く道筋を神様が与えておられるんだ。そのように思うんです。さらにルベンは22節にある通り、私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。それなのにお前たちは聞き入れなかった。だから今彼の血の報いを受けているのだとも語っています。このことを通してルベンは兄弟たちに過去のヨセフへの罪の深刻さを改めて認めさせているわけであります。ヨセフは兄弟たちがこのように語り合っているのを聞いてしまったんですね。聞いていた。まあ、建前上通訳者が立てられているんです。建前上通訳者が立てられている。だから兄弟たちは話しても聞かれてないと思ってるんです。だけど、ヨセフは兄弟ですよね。当然、兄たちが話している言葉、別に通訳者返さなくても聞けるわけです。だから兄たちがそんな風にヨセフのことで今悔いていることを聞いてしまったんですね。この時ヨセフは24節にある通り、彼らから離れて泣いたということでした。それは兄たちが正直に自分を責め、咎める姿に接したからです。しかしヨセフはまだ彼らに自らのことを明かさず、24節にある通り、彼らのところに戻って、彼らの中からシメオンを捉えて、彼らの目の前で彼を縛ったということです。まあどうしてシメオンだったのか。まあ普通なら、まあ長男のルベンですね。長男がその責任として、まあ、縛られるということがあってもいいかなと思うんですけども、そうではないっていうのは、ひょっとしたら、まあ、今その、長男ルベンの言葉とかを聞いてですね、何か心動かされた、そんなことがあったかもしれません。一方、シメオンが選ばれたのは、その、ヨセフを穴の中に閉じ込めたりした時に、先頭に立ってやった、その、中で一番年長はこのシメオンだったんですよね。 だからそういったこともあったかもしれません。さて、25節によれば、ヨセフは彼らの袋に穀物を満たし、それぞれの袋に彼らの銀を戻し、さらに道中の食料を与えるよう命じた。それで人々はその通りにしたということです。そして26節にある通り、彼らは穀物を自分たちのロバに背負わせてそこを去ったということです。まあ、ヨセフに、たくさんの穀物をもらってですね、まあ、もらったというか彼らはお金出して買ったんですよ。だけれども、穀物を袋に詰めてもらって、実はさらにその銀も戻されていたということなんですよね。そしてまた道中、まだ何日かかかって帰る。その食べ物も与えられて、そして送り出された。でもシメオンだけは取られているんです。彼らどんな思いだったでしょうか。おそらく解放された喜びというのはまだなかったと思うんですよね。10人で行って、今戻るのは9人なんです。やっぱりシメオンが人質であること、そしてまたどうやって取り戻せるだろうか、その難しさ。取り戻すためにはベニヤミンを連れていかなければならない。でも父がそれを許すはずもない。そんなことを思いながら、難しさを覚えながら、本当に重い心で家路に向かっていたことでしょう。そんな重い空気の中で、27節にある通り、彼らの中の一人が大変なものを発見したんです。それは支払ったはずの銀です。彼は宿泊所で自分のロバにこう餌をやろうと袋を開けたとき、それが、その銀が自分の袋の中にあるのを発見したんです。そこで彼はびっくりして他の兄弟たちにそのことを伝えました。するともうみんなが動転してしまった。身を震わせました。それは再びスパイに疑われ、しかもさらに盗みの疑いもかけられることになりかねない。そんな事態だからです。もちろんこのことは25節にある通り、これはヨセフの仕業だったんですよ。ヨセフの仕業であったんです。しかし、この時、ヨセフはどうしてそんなことをしたんでしょうね。本当に彼らをスパイとして取り扱おうとしたんでしょうかね。もちろんヨセフは彼らがそれを見たら混乱するだろうということは容易に想像できたと思いますね。それでもそれをしたんです。彼らを困らせようとしたんでしょうかね。私は違うと思うんです。その銀を返したのは本当にヨセフの本心だったと思うんです。そして袋いっぱいに穀物を詰めて父のもとへ帰らせた。それはヨセフの本心だったと思うんですね。とはいえ、兄弟たちはそんなヨセフの心を知らないですよね。わからない。だから動揺して困り果て、そしてもうすがるのは神様しかないわけです。神は私たちに一体何をなさったのだろうと。ここでもう一気に神に心を向けられていくんですね。そして神を恐れたんです。そういった意味では、彼らが神を恐れるものとなるために、本当にこのことは教育的な意味合いがあったんだろう、そのように思うわけです。もちろん神は、彼らも謙遜になって神を恐れるものになることを望んでおられたことでしょう。それゆえに、このことは、ヨセフの試みではあるのですけれども、でも、神の御手の中にあったことなんだ、ということであります。それでは第三の視点です。第三の視点は、カナンの地に帰って、であります。カナンの地に帰った彼らは、父ヤコブに、その身に起こったことをすべて告げました。しかし、その報告は、父を喜ばせるものではないですよね。帰って苦しませることですよ。だってシミオンが取られて、なおかつベニヤミンまで連れてこいっていう話なんですから、父にとって嬉しい話ではない。それゆえに彼らは、ちょっとこう、大雑把に伝えた。そんな詳細には伝えなかった。やっぱり彼らも苦しかったですよね。お父さんにそのことを言うのは。だから、そんな伝え方が感じられます。そして、そもそもは、食料を買いにエジプトに行ったわけでありますから、どうすればその食料を買うことができるのかということにポイントを絞ってですね、喋っています。ただしそれはやっぱり末の弟を、つまり父が愛するベニヤミンをエジプトの権力者のもとに連れていく必要があるということ。このことがやっぱり伝えなければならない。最低限それだけはさらりと伝えたわけであります。そしてひとまず ここまで話して、彼らは穀物で満たされた自分たちの袋を開けたんです。するとなんと、全員の袋にそれぞれが支払った銀が戻されていたんです。え、さっき見つけたんじゃないの？違うんです。さっきは一人だけが見つけてみんなが動揺してたんです。今は全員の袋の中に全員が発見したんです。これを見てさすがに父のヤコブも恐れたんです。どうしてこういうことが起こったのか。するとヤコブはそこで自分の心の中にあるその思いを吐露するんです。まず最初にいなくなったのはヨセフですよね。ずーっと昔にいなくなったヨセフのことを思い出し、そしてまた今エジプトに取られたシミオンのことを思い出し、そしてまた今また取られてしまうかもしれないベニヤミンの名を挙げて、心にあった思いを正直に語り、三人の息子たちを失う恐れをまた吐露するんです。このヤコブの吐露した内容は、その聞かされたまた息子たち、辛いですよね。息子たちにとっても辛いんです。そしてまた息子たちも、こう、なんていうか追い込まれていく。そんな状況になったんだと思うんですね。確かに、ヨセフがいなくなった。一番最初にまずその発端。ヨセフがいなくなったことは、その彼らのせいなんです。もちろん。だから、兄弟たちは責められたことでしょう。ね、お父さんは知らない。でも自分たちは本当にその言葉に責められたことでしょう。でもまた逆にシメオンのことについては彼らに過ちがあったわけではないんです。彼らに過ちがあったわけではない。そこでルベンは何とかしなければならない。長男ですから何とかしなければならない。そう思って彼なりに責任を取る態度、また愛を示そうとしたんです。このところからも愛とは責任であることを思わされるんです。そこでルベンはもしベニヤミンを末の弟を父の元に連れ帰ることができなければ、連れて行って連れ帰ることができなければ、そのルベンの自分の息子、ルベンの自分の息子二人を殺すことで責任を取ると申し出たんです。なんということを言うのか、そのように思いました。そのようなことをして本当に責任を取ることができるんでしょうか。人間が責任を取る、愛を示す、いくら努力しても、やはり限界があるということを、またこのところからも私たちは教えられます。それよりもですね、私たちの命の責任者である神にこそ、私たちはすべての解決を願うべきなんだ、ということも教えられます。なぜなら、私たちのすべての罪の責任を引き受けるほどの愛あるお方は神だけだからです。神はご自身の一人子を十字架につけて、すべての人の罪をあがなわれたんです。ルベンの発言は、人間的には力強く、頼もしく感じるかもしれません。お、息子がそこまで言ったか。そんな風に力強く感じるかもしれません。しかし、人が代わりに死んでも、人の命の責任を取ることはできないんです。人が代わって死んでも、その死んだ人の責任を取ることは代わってできないんですね。ましてや、ルベンが責任を取ると言った方法は、これ殺人ですよ。ただただルベンが殺人という罪を犯してしまうことになるだけの話なんです。この時、ヤコブは、ルベンの説得に応じませんでした。お父さんね。お父さんは孫を殺すことになるわけですよ。まあそのこともあるし、まあまたヤコブ自身の何か考えもあったことでしょう。それは書かれていませんけれども、でもそのルベンの申し出にはうんとは言わなかったということなんですね。ここにもまた神の憐れみがあることを覚えます。ヤコブのこの決断、このヤコブの決断にも、ヤコブの決断も、これも神の見ての中にあったことを思います。私たちは、もう、切羽詰まってくると、何をしでかすかわからない。そんなものかもしれません。でも、今、ヤコブにも、神は冷静さを与え、 正しく判断するその知恵を与えたんですね。私たちは見えないから、それが神のなさったこととはわからないかもしれないけれども、でも私たちがそうやって見えないけれども、そこで起こる良いことを神がしてくださったんだと認めて歩むことは、神の栄光を褒めたたえて歩むことになるんですね。私たちがそんな歩みをまた今日もこのところから教えられている。そのことを覚えたいと思うんです。ヨセフは神の恵みとしてエジプトの権力者としての立場が与えられていました。これはヨセフに対する神の恵みであったと思うんですね。ですから、また与えられた権力をどのようにでも使えたことでしょう。兄がやってきた、腹が立つ、兄を殺す、その権力を持ってもできたでしょう。でもそれをヨセフはしなかった。ここは、これも単なるヨセフが褒めたたえられることではなくて、そのヨセフをも見ての中に取ってくださっていた神の憐れみであったことでしょう。神様はそのヨセフに感情によって行動することをさせなさいませんでした。ヨセフが偉かったのではない、神がそのようにさせなかったことでしょう。どうして？神にはご計画があるからです。そしてむしろ神の御心を見出すようにと、彼らがいろんなことを考え、思い巡らすことができるように、彼らを揺さぶったんです。このように大事なことは、すべてのことは、神のご支配のもとにあるということを知って行動することなんですね。ヨセフはエジプトに食料を買いに来た兄たちに厳しく接しながら、私も神を恐れるものだからと証ししました。ヨセフもこの時取り扱われていたんですね。そしてその言葉にふさわしく行動したんです。私たちにとっても大切なことは、すべてのことは神のご支配のもとにあることであるがゆえに、自分の思いではなく神の御心を行おうと求めていくことが大事であります。そのためにも神への聖なる恐れをいつも覚えさせていただくことが必要なんですね。私たちは普段神を忘れているかもしれない。でも窮地に追い込まれるとき、苦難や困難が起こるとき、私たちはふと神を思い出すことがある。そのときに本当に神を恐れるものとならせていただいているんです。私たちは日常の歩みの中でどれほど神を忘れているか。でも忘れないように歩むことは私たちには難しいのかもしれない。だからこそ神は私たちをいろんな出来事を通して揺さぶられるのだろうと思うんです。でもそれをややもすると私たちはまたそのことをきっかけに神から離れてしまうかもしれない。でもそこにそうではないよと教えてくれる神の家族がいるならば、私たちはその交わりの中に留まり、神を見上げて歩むことができるんじゃないでしょうか。私たちは神を恐れて歩むということ、本当にこのことをまた日常の歩みの中でもさせていただけることを、また神の家族と共にそれを支え合っていくことを、今真剣に考え、向き合っていきたい、そのように思うんですね。そのチャンスを今神が私たちにくださっているんだ、そのように思うんです。私たちは清くされていく歩みの中でますますまたその神の愛を、そしてまた神の御心を知ることができるんだ、そのように思うんです。そして主の愛を知れば知るほど、また主の愛に応えて生きるものとして導かれていくのだ。このことをまた今朝覚えたいと思うんですね。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、聖なる皆を褒めたたえます。あなたが今も生きて働かれていることを覚えて感謝をいたします。自分の力でできると思うことは高ぶりであり、神を恐れない者の姿であることを知りました。主よ、 いつもあなたのご支配の中に生きる者としてふさわしく歩ませてください。自分の思いが優先することではなく、あなたの御心がなることを願い、求め、また決断し歩ませてください。そしていつもあなたの導きに期待し、そしてまたその一歩を踏み出すことができるように助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ただいまのメッセージは、京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには、天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。オンデマンド番組はいかがだったでしょうか。これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。